はい、今日は、一条真のプライドトーク第何話だろう、8話9話わかんないですけど、今日はスペシャルゲストをお呼びしてお届けしています。台湾の彼、日本の僕というポッドキャストを運営されているリャンさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
リャンさんはですね、もう台湾生活の大ベテラン
ということでもないですけど、
ね、ポッドキャストの大先輩ということで、はい、去年からですね、僕台湾に来て生活してますが、ちょっと台湾に来てからいろいろお世話になって仲良くさせていただいている方です。今日は初めてのコラボということで、リャンさんの機材をお借りしていつもより少し高音質になってるはず
なってるかな、
はい、お届けしようと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ今日は、ちょっと台湾の暮らし、日本人が台湾で暮らすのってどういう感じっていうところをちょっとお話しできればなと思うんですけど、はい、リャンさんは台湾に来てどれぐらいですか？はい、
もう台湾に来てはですね、合計6年近くになりますね。もともと台中に3年ほどいて、うん、で台北に来て3年ほどになりますね。う
ん、一番最初台中に行かれたきっかけって何だったんですか？
それはですね、もちろん台北の方が便利だろうなって分かってたんですけど、自分でお店を開きたいなっていうのがあったので、家賃絶対台北高いだろうなと思ったので、うんうんうんうん、台中にしようと決めました。
いきなり海外進出でお店をやろうというすごくチャレンジングな台湾進出だったんですね。
そうなんです。いろいろとまあ事情はあるんですけれども、うんうんうん、まあ、ただやっぱり台中の方が一応知ってる人はいたので、うんうんうん、いろいろと助けてくれて、うん、はい、スムーズに居留所とかは取ることはできましたね。う
ん、はい、台中にはどれぐらいいたんですか？
台中は3年になりますけれども、うんうんうん、ただやっぱり自分で会社を起こしてっていうこともあるので、うんうんうん、誰かがこう3年いなきゃいけないって言ってるわけでもなく、うんうん、もう会社が終わったら終わりみたいな感じだったんですけれども、うんうんうん、はい、なのでどうしてもちょっとビジネス的にうまくいかなくなって、うんうんうん、3年がリミットになってしまったっていう感じはありますね。
その後、まあ日本に帰国するっていう選択肢もあったと思うんですけど、はい、結果的に台湾に残って、はい、その後も生活されたのって、なんかこう台湾が特別気に入って大好きだったからとか、なんか理由あるんですか？
あ、男関係ですかね。やっぱりそれが一番大きいのかなって気はしますけれどもね、うんうんうん、その時お付き合いしていた方がいたので、うん、どうしてもすぐに日本に帰ってしまうっていうのは、うん、彼としては別にそれはもう帰ってもいいんじゃないとは言われたんですけれども、うんうん、ただまあそのままね帰ってしまうのもちょっともったいないというか、うん、もうちょっと関係を続けたいというのもあったので、うん、台北で就職できる会社を探したという感じですね。
なるほど。台北で就職、まあ、就職活動されたのって大変じゃなかったですか？ちょっと日本人が台湾で、はい、しかもまあすでに現地に来てるわけじゃないですか、はい、まあ、現地にいる状態で転職活動ってどういう風に進めたんですか？
いや、もう就職活動って大体がその日本でと全然勝手が違うというのもあるし、でやっぱり言語的にね一番厳しくなってくるのかなっていうのもありますよね、うんうんうん、中国語ができないといけないのはあるし、日本人は日本人、まあ、日本語であったとしても、うん、やっぱりプラス英語で話せないと、うんうん、なんかちょっと日本人をせっかく雇うとかって意味がないみたいなところもあるので、だからどうしてもそのできる仕事ができる範囲が狭まってしまうと、うんうん、かといってやりたくもない仕事を ね、
そうですよね、
2年も3年も続けられるかって言われると自信がないし、もうそれだったら帰りたいとは思うし、だからそこのうまい具合の仕事を見つけるって本当に難しい感じでしたね。
その時の求人は何か媒体とかエージェント使って探したんですか？
そうですね、いろんな日本の方がサポートしてくれる会社、うん、人材会社ってもちろんあるんですけど、うんうんうん、そういった方にもお願いしていろんなところに面接まで行くっていうことはあったんですけれども、うんうん、ただやっぱりそういったところっていうのはもう本当にバリバリ英語ができるとか積極的に営業ができるとか、うんうんという人でないとなかなか難しくて、うんうん、というのも日本の会社が多いんですよね、うんうん、そういった方が紹介してくれるのって、うんうん、で日本の会社ってそのこっちで新規開拓してきてるから、
うん、
営業が欲しいんですよ、
うんうん、そうですよね。
そうだとするとやっぱりなんかねお姉ちゃんのお店みたいなところも行かないといけないような仕事であったりとかあるので、やっぱそうなるともう日本の方がね日本と同じような生活になるから、
台湾で市場開拓したいけど日本人の営業を取りたいっていうことは、まあ、日系企業の取引先をまずは拡大させたいっていう、そういうポジションが多いってことですかね。
そうですね、いきなりもう日本人に台湾の企業に行って中国語で仕事取ってこいっていうのはさすがに難しいとは思うので
それだったら台湾人雇った方がいいですもんね。全然
そうですね、うん、なのでやっぱりこちらの日本企業の仕事を取ってきたりとか、うんうん、という話にはなるんでしょうね、
うんうんうんうん、なるほどですね。台北で就職されて仕事はスムーズでしたか？
いやー100% 自分がしたいなと思う仕事ではなかったので、うんうんうん、ほぼ営業だったんですよ、うんうん、でその前の会社って今はもう転職1回したんですけれども、うんうん、その台北にすぐ来て始めた仕事っていうのは営業のような形で、で日本の代理店の方がいらっしゃったんですよね。でその方からお仕事をいただくので完全こう新規開拓というのではなかったんですよ。その点楽なんですけれども、うん、結局日本人のね厳しい仕事の見方っていうのがあるから、うんうんうん、日本で働いてるのとそんなには変わらないという状況でしたね、うんうん、なおかつ今のその働いてる会社に台湾の人がいっぱいいらっしゃいますよね、
うんうん、
でその方にいろいろと仕事の内容を伝えなきゃいけないっていうのもあるから、それは言葉の問題だけじゃなくって文化も違うから、うんうん、なんでうまく伝わらないんだろうとか、うんうんうん、もうちょっとちゃんとしてほしいなと思う時がある、そのなんか板挟みになるんですよね、
うんうんうん、
それが大変でしたね、
うん、仕事の中国語ってやっぱりちょっとレベル一歩違いますよね。リャンさんの場合は中国語って台湾に来る前に勉強されたんですか、それともいらっしゃってからサバイバルな感じで習得されたんですか？
いやもうまさにその後者の方で全くと言ってほど中国語できなかったんですよ、
うんうん、
で、まあ、むしろなんでそんな状態で、ね、自分のお店やろうとしたんだっていう
すごい勇者ですね。
そうまあそのぐらいね、うん、ちょっと男関係でね、
まあ、男関係
ですけどねまあね、うん、そこも男関係なんですけど、ね、
まあやっぱり人生には動機が必要ですからね。
まあそうなんですよ、うん、思い切るにはねそのぐらいの動機がないとって感じなんですけれども、うん、まあその前は一応会社に勤めてたので、でどうしても辞めて台湾に行きたいっていう時に、うんうん、そのなんていうんですか、思い切りというか、うん、態度を示さなきゃいけないと思って、うん、一応なんか HSK ってなんか中国語の資格、うんうん、
中国語検定試験ですよ ね、
ねありますよね、うん、それを受けたんです、
はいはいはい、
で受けるまでに1ヶ月ぐらいしかなくって、うん、あ勉強しなきゃいけないってなってそれをなんか1ヶ月ぐらいでもう思いっきり勉強したら通っちゃったので、
うんうんうん、
あ意外といけんじゃないと思ったんでもう決めたって感じですかね。
あ、なるほどです。 HSK は筆記とリスニングがメインですかね。
そうですそうです、はい、うん、なんか5級ぐらいまたあるんですよね、うんうんうん、で1が一番下かなんかで、うん、多分ね3級ぐらい受けたはずなんですよ、うん、
それはパート通っちゃった。
そうなんか自分がセンスあるのかなって思っちゃうぐらい運が良かったのかもしれないですけど、うんうん、まあ、でもねなんか日本って中国語の勉強ってなるとどうしても、うん、 中国反対字
そうです、ね、
になるから、うんうん、でもちろん反対字も勉強できるところはあるんですけども、うんうん、大阪に住んでるっていうのもあるので、うんうん、なかなかねそういった学校も少ないんですよね。そういった台湾のやっぱり中国語勉強を日本でしたいってなった時って、うんうん、手段とかってあるんですかね。
そうですよね、僕も大学の時大学で受けられる授業は全部簡体字の、うん、まあ、中国の大陸の中国語で、まあ、先生は台湾人だったり中国人だったりしたんですけど、まあ、でも教科書とか全部簡体字のものしかなくて、で台湾に短期留学で来た時にようやく台湾の中国語で勉強できたっていう感じですね。ただ生活は台湾人の友達が多かったので入りは早かったんですけど、でも今だと最近結構 SNS とか見てると台湾系の人がやってる日本の中国語学校が あるみたい でオンラインで受けれるところもあるし教室があるところもあるみたいなので、はい、台湾カゴっていうんですかね、台湾の中国語を学べる台湾のその台湾の語学学校で使ってる教科書とか使ってる学校あるみたいなので、まあ最初から台湾に行くことが目的で中国語を勉強される、もしくは台湾人と付き合いたくて中国語を勉強されるんであれば、最初から台湾人の反対字の言葉を学べる環境を探した方がいいかもしれないですね。
まあね、でも台湾って最近すごいIT 系というか、うん、そういった産業が盛り上がってきてるから、うんうん、かなりその優秀な方であれば、うん、台湾に行ってもね結構高い給料で雇ってもらえる可能性ってありますよね、うんうん、
十分ありますよね、うん、
むしろ日本よりも給料高くなるんじゃないかなっていう可能性もね、うん、
プラス中国語ができれば、うん、技術系の職種であれば結構まあ、製造業が強い IT 系とか製造業が強い場所なのでチャンスはありそうですよね。
いやだってなんかそういう、ね、大企業と呼ばれる台湾のに勤めてらっしゃる方とかすっごい羽振りいいですもんねよくないですか。
ただ単に貯蓄の概念が薄いだけかもしれない
けど、まあね、こちらの人って結構投資したりもするから、うん、なんか普通の仕事してるのになんでこの人こんなに余裕があるんだろうみたいなね、うん
うんうん、基本共働きで資産運用ガンガンしてっていう感じなので日本とはだいぶ感覚違いますよね。
そうなんですよね、
うん、確かに僕が初めて台湾に来た時大学生の頃だと今と台湾ドルと日本円のレートが今は 4.21 台湾ドル 4.2 円ぐらいで、去年だと 4.5 とか5に近いところもあったと思うんですけど、うんうん、僕が大学生の時 2.8 とかぐらいだったんですよ、十数年前。
そうですね、う
ん、2. いくつで、で台湾の確かあの時台湾めっちゃコンビニあるねみたいな話を、うんうん、台湾人の友達としてて、コンビニで働いても時給100元なんだよみたいな、時給 100元って言ったらその時 2.8 だったんで、え時給300円なのみたいな話をした覚えがあるんですけど、今や最低賃金が年々上がってちょっと正確な数字覚えてないんですけど、でレートも 2.8 から 4.23 になってるんで、その収入の感覚がすごい大きく変わったなって思いますね。あの頃だと台湾に留学しても台湾に残って就職するっていう選択肢はあんまり考えにくかったんですけど、今だと、まあ、日本も そんなにねお給料はまあ上がる上がる言ってもそんなに上がってない会社多いと思うんで、そんなに初任給も変わんないような仕事が、ね、あるんじゃないかなっていう気がしてきますよね。
そうですよね、かといってなんか物価がそのままの状態でもないし、うん、
物価は上がってますね。
そう上がってるからじゃあどうすんだよみたいな感じにはなりますよね、
う
んうんうんうん、
だから久しぶりに、まあ、日本の友達とかにあんまり台湾に馴染みのない日本の友達に台湾旅行に来てよみたいな話したら、台湾すごい安いんでしょみたいな安くて美味しくて楽しいんでしょみたいな、あ、うん、や美味しくて楽しいけどそんなに安くないかもっていうのは必ず付け足すようになりました。安くないよ
ですよね、うん、意外とね夜市とかでも、うん、 買っていろいろと食べたら、うん、もう日本円でいう、まあ、1000円とか近くはいっちゃいますよね、う
ん、僕も彼と普通にお腹いっぱいになるぐらいのお昼ご飯とか晩ご飯を2人分買って帰ると日本円で1000円は超えるんで、うんうんうん、全然夜市だからなんか激安で食べれるっていう感じじゃないですね、
うん、そうなんですよね。かといってなんか日本と同じクオリティを期待するとそれでも、うん、
そうですね、
若干あれ期待値よりは超えないなぐらいになるから、うんうんうん、だから日本がクオリティ高すぎて、うんうん、その価格以上のものを結構ね、
うんうんうん、
想像をこう膨らませすぎちゃうっていうか、
そうですね、お値段以上とか言ってる場合じゃないですね。そうなんですよ、安すぎる単純に
もうお値段通りなんですよね結構、
うん、
台湾って。で、うん、なんか食べ物はもちろん安かったりするんですけど、うんうん、なんかその服とか、
そうですね、
日用品とか意外と高くて、うん、だからこっちだとその元で計算するじゃないですか、うん、そのパッと見の数字は低いけど、うん、これもしかして4倍とか
日本円
にするとめちゃ高くないみたいなことになるから、うんうんうん、それでねちゃんと計算していかないとこれはねめちゃくちゃ貧しい生活になるなと思って
そうですよね。100均でさえ49元じゃないですか。49元ってかける 4.2 すると160円なんで、うんうん、ね、日本が本当に100円で買えちゃうことを考えると、まあ、100均が日本のものが多いからっていうのはあると思うんですけど、まあ日本だと安くものを手に入れる手段があるけど、こちらはそれがないっていう感じですかね。
そうですね、だからむしろ台湾の人がね、うん、みんな日本に行きたがってて、うん、買い物をしたいと、
うんうん、
めっちゃ安いよねって言ってるからもう逆なんだなと思って。
悲しいですね、
うん
うん、いやいや本当に。住宅はどうですか？今リャンさんどんなところにお住まいなんですか？
今はですね、台北、ギリギリ台北のと、うん、新北市との間ぐらいなんですけども、うんうんうん、に住んでて、まあ、なので若干安めではあるんですよ、うんうん、ただまあ住宅の、まあ、台北の平均でいうとやっぱ1万2、3000元とか5000元、うんうん、1万5000元近くは必要になってくるかなって感じですよね、うんうん、
1万5000だと 4.2 だから、ま、5、6万円ぐらいで、はい、まあ、ワンルームとか 1K とかっていうイメージですかね、
は
い
は
い。
それもやっぱり日本のお値段以上ではなくて
古い建物が多いですからね。
それでもね、うん、ちゃんとそのやっぱり日本でいうその、うん、ちゃんと湯船と、うん、とかとトイレと分かれてるとかはないし、うん、キッチンはないし、うん、みたいな状況ですよね、
うんうん、そう考えると食べ物も別に安くないし、うん、住宅も台北だとね、あの地方に行けばもう少し安いんだと思いますけど、台北だとまあそんな感じだとすると、え、台湾で暮らす意味ってどこに感じますか？
まあそのね、うん、好きな方がいらっしゃるんだったらいいんじゃないですかって感じですかね
家族のために。
あともう台湾がものすごく好きっていう方でないと、うんうん、本当にもうそのモチベーションってどんどん、うん、本当は現実的な話ね、うんうん、お金がないとやっぱ生活できないから、うん、お金を取るよりこの幸福感というか、うんうんうん、そこを優先したいというのであれば、うん、意味があるとは言えるけれども、うんうん、もう意味は追求しないと、
うんうんうん、
今が幸せだからいいんだって思うんだったら、うんうんうん、台湾に住んでもいいかなって思いますね、
う
ん
う
ん、
そうですね。経済合理性を追求すると台湾に来るっていう選択にあまりならないと思うんですよね。僕も大学の時からずっと台湾で暮らしたいって思ってたんですけど、はい、やっぱり台湾の仕事ってあんまりないじゃないですか、
はいはい、
で、まあ、日本で普通に就職して台湾に駐在行きたいなとか、まあ、台湾に転職したいなって何度も思ったことあるんですけど、やっぱり、まあ、条件面とか、うん、考えるとなかなか折り合いつかなくて、なんだかんだ十数年台湾で暮らすことなく台湾人と付き合い続けてるっていうのが状況で、まあ、コロナもあってね、いろんな働き方とか価値観とか、まあ、変わったので、まあ、今回ね、ビザも ちょうどいい塩梅のゴールドビザっていうのも取れて、
はいはいはい、
台湾で暮らせるようになったのはなんかこう時間が解決してくれたというか、コロナが世界を変えてくれたというか、なのかなと思っています。
ねえ、まあそういった感じでうまくみんなが行くとは本当に限らないから、うんうん、その時の運みたいなものもあるし、だからね、まあ夢見るっていうことは素晴らしいですよ、
うんうんうん、
まあただやっぱりいろんなね現実的なことを考えないと本当に長くは住めないっていうか、
うんうんうんうん、なんか最近日本だと、台湾有事とか言って、こう中国がめっちゃ台湾向けに軍事演習してますよとかっていうニュースを、日本の方が逆に台湾国内でより激しく報道してたりするじゃないですか、
はいはい、
で台湾の人にとっては、まあ、そういう可能性についてはもうずっと意識してるから、うん、別に今取り立てて新しくどうこうっていうことではないと思うんですけど、日本ではすごいそういう話が出てるんで、なんか結構日本の知り合いからちゃんと枕元にヘルメット置いてるとかなんかあった時シェルターあるのとか、うん、ちゃんと逃げれるみたいなこと聞かれたりするんですけど、まあ実際そういうなんかこう危険性とか感じたりすることありますか？
危険性っていうか、台湾って定期的に軍事演習みたいな感じで、うん、なんかサイレンが鳴って
避難訓練で軍事演習してますよね。
ね、なんかこの時間の間は外に出ないでくださいとかっていうのがあるので、なんかああいうのがたまにあると、うん、あやっぱりちょっと気持ち的に改めないといけないな、うん、気をつけないといけないなとは思うんですけど、うん、ただやっぱりそれで急に戦争になるっていう緊迫感みたいなものはそんなにはまだ日本人だからかもしれないんですけれども、うんうんうん、ないのかなって気もしますし、うん、あとはなんかそのね、台湾の男性結構行かないと兵隊として行かない兵 ね、うん、兵役があるから、だからそれもなんか一つの、ああ身近なんだなっていう感覚はありますよね。うん、なんか最近また
延長される
ってね、うん、1年とかになるっていう、うん、あれが結構みんな延長しろよって言ってるのが、うん、まあその国民的にすごいなっていうか、だからみんな多分それはただ単にそういうのをくくり抜けてきたから、うん、4ヶ月とか短すぎるんじゃないとか思ってるのかなとかわからないですけど、それとももうちょっとこう気持ち的に引き締めていこうよって思ってるのかわからないんですけど、
そうですよね。今回、まあ、4ヶ月から1年に延ばすよっていう方針出されたけど、まあ、今の政府の説明が上手だったからかもしれないですけど、あんまりこう国民からの批判みたいなものあんまり聞かないですよね。
まあね、すぐにこう何か戦地に赴かないといけないってわけでもないから、そのロシアとウクライナみたいな、ね、緊迫感はないですけど、ただやっぱりね、なんかそういうものは身近に、日本より身近にはね、感じますよね。
そうですね、はい、ということで、今日は旅行で来る台湾の視点ではなかなか感じられないような、はいはい、台湾に住んでる日本人の視点で仕事のこととか暮らしのこととか、ちょっとリランさんにいろいろお話を伺いました。また機会があればコラボなどもしていきたいと思いますので、今回ね、リャンさんの方のチャンネルでも録音して同じようなタイミングで配信しようかなと思ってますので、ぜひリャンさんの方のポッドキャストも聞いてみてください。そちらはほとんど恋愛の話になってるのでこっちよりだいぶ面白いと思います、はい、
両方面白いですよ、
はい、ということで、今日はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。
バイバイ。